こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ナチュラルカッサケアヒョディは鍼灸師の薄井理恵が天然石のカッサを用いるセルフケアを美容目的に整理した実用書である。2012年刊行の本書は、先行するナチュラルカッサケアの美容編として、顔のシワ、たるみ、むくみ、ニキビ、毛穴といった悩みから、二の腕、バスト、腹部、ヒップ、足までを対象にする。中心に置かれるのは、東洋医学でいう経絡とツボを意識し、ガタ軽く撫でる方法である。さらに、時間が限られる場合や重点的に扱いたい場合には、ツボを押す手順も示す。本書の特徴は、顔だけを局所的に整えるのでなく、全身のバランスを美容の土台として捉える点にある。図版を参照しながら、自宅でカッサの基本的な使い方と、悩み別のケアを学ぶための入門的なガイドと位置づけられる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、顔だけで完結させない全身ケアを美容の出発点にする視点。本書の根本的な考え方は、顔の見た目の悩みを顔だけの問題として扱わないことである。シワ、ほうれい線、くすみ、枠みなどは鏡の前では顔に現れるが、著者は顔も全身の一部であり、身体全体のバランスを意識する必要があると説く。このためフェイス編だけで終わらず、ボディ編とアンチエイジング編を設け、腹部のタンダケアや手足の経絡ケアまで扱っている。美容書には特定部位の即時的な変化を前面に出すものも多いが、本書は日常的なセルフケアの範囲で、全身を整えるという東洋医学的な枠組みを採用する。これは、顔のリフトアップだけを目的に強い刺激を加えるのではなく、首足、腹部なども含めて生活習慣の中にケアを組み込む発想である。読者にとっての実践上の要点は、掲載された全手順を一度にこなそうとしないことだろう。悩みのある部位のケアを入り口にしつつ、無理のない頻度で全身への視野を広げる方が、本書の設計と継続性の両方に合っている。次に、押すを加える2段階のカッサメソッド。本書はカッサを難しい専門技術としてではなく、基本的には軽く撫でる道具として紹介する。カッサは中国に由来する伝統的な民間療法の一つとして知られ、素材や施術法によっては皮膚に強い刺激を与えるイメージもある。本書が目指すのは、そのような強い施術の再現ではなく、天然石のカッサを用いた日常的で穏やかなセルフケアである。基本の撫でるは、初心者が取り入れやすく、顔や体の広い範囲を順序立てて扱うための方法となる。これに対し、撫でるプラスソースは、特に意識したいツボを選んで加える応用であり、時間をかけられない場面にも対応する構成である。2つを対立させず、目的と時間によって使い分けさせる点が実用的だ。ただし、即効性という表現を恒常的な美容効果の保証と受け取るべきではない。摩擦や圧迫が肌に合わない場合もあるため、力を入れすぎず、痛みや赤みが続くなら中止することが前提となる。さらに、経絡、ツボ、深呼吸、タンダを結びつける東洋医学ベースの構成。本書では、カッサを単なる美容マッサージとして説明するのではなく、経絡とツボを意識するセルフケアとして位置づける。経絡は東洋医学における身体感の概念であり、本書では体を撫でる方向や悩みに応じて押す場所を理解するための案内役となる。加えて、深呼吸、タンタ、天然石をナチュラルカッサケアの特徴として掲げている。つまり、道具の動かし方だけを機械的に覚えるのでなく、呼吸を整え、腹部を体の中心として意識しながら行うことを重視している。この枠組みは、忙しい読者が美容ケアを化粧品の追加や高額な施術の代替としてだけ考えるのではなく、知らに注意を向ける短い習慣として捉え直す契機になりうる。一方で、経絡やツボに関する伝統的な説明は、現代医学における病気の診断や治療の根拠とは区別して読む必要がある。頭痛、強い肩首の痛み、皮膚疾患などへの対処を期待する読者には、本書は医療の代わりではなく、美容を中心とした補助的なセルフケア本である。そして、顔の細部から足まで悩み別に選べる美容プログラム、掲載範囲の広さは本書の大きな長所である。フェイス編では、ベーシックケアに加え、ほうれい線、鼻間顎、目尻、口元、首のシワ、顔のむくみ、二重顎、大人ニキビ、乾パン、毛穴と化粧のり、目のクマといった項目を並べる。ボディ編でも、二の腕、バストアップ、腹部、ウエスト、ヒップ、足のむくみ、太もも、ふくらはぎ、足首まで対象が細分化されている。この構成により、読者は抽象的に美容のためにカッサをするのではなく、自分が気になる部位から手順を探しやすい。換気末にはツボの効果と探し方も置かれ、基本動作から個別ケアへ進む動線が作られている。ただし、項目が豊富だからこそ、全部を毎日の課題にすると負担になりやすい。実際に、内容の多さと所要時間を難点とする読者の声もある。したがって、本書は包括的な全身プログラムとして読むより、まず1つか2つの悩み別メニューを選ぶ参照書として使うと良い。 美容上の悩み、とりわけ色素沈着や持続するニキビについては、必要に応じて皮膚科の判断を優先すべきである。最後に、ズバン中心の初心者向け実用性と、継続を要するセルフケアという限界、本社は、カッサを持っていても使い方や当てる位置がわからない読者に向くよう、カラーの図版で手順を示す実用書として作られている。レビューでもポイントが色分けされていて追いやすいこと、顔だけでなく全身の使い方を把握できることが評価されている。これは文章だけでは理解しにくい角度順番、部位の確認が必要なセルフマッサージ本では重要な利点である。また比較的少ない道具で始められるため、サロン通いを前提とした美容法より導入の障壁は低い。しかし分かりやすい図解と短時間で全ての悩みを解決できることは道義ではない。読者の反応には、顔への変化は限定的だった、頻繁に続ける必要がある、全項目を行うと時間がかかるというものも見られる。効果の感じ方には個人差があり、期待する変化を保証する本ではない。だからこそ本書の価値は、結果を急ぐための強いマッサージではなく、基本動作を確認し自分に適した短いケアを選択するための視覚的な手引きにある。電子版は固定レイアウトのため、図版を見やすい大きめの画面で読む方が適している。結論として、本書はカッサを初めて使う人、すでに道具を持ちながら活用法がわからない人、そして顔の印象と体のむくみやボディラインを同じセルフケアの枠組みで見直したい人に適している。鍼灸師である著者が経絡壺という東洋医学の視点を、深呼吸、短打、天然石のカッサ、悩み別の手順へと落とし込んでいる点が特徴だ。足だけといった単一テーマの美容マッサージ本に比べ、顔、体体、手足のケアを横断して参照できるため、自分の優先順位に応じて使える。一方で掲載内容が豊富なため、全メニューを毎日実施する前提で読むと負担になりうる。まずはベーシックケアと一つの悩み別ケアを選び、肌への摩擦や体調に注意して継続するのが現実的である。皮膚症状や痛みを治療する本ではないことも明確にしておきたい。華やかな変化を断定するより、図版を通じて穏やかなセルフケアの選択肢を具体化したことに、本書の同ジャンルにおける差別化がある。ご支援いただける場合は薄入りへ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。